今日は詩編の130編です。このところには失望の中からの祈りが記されてあります。一節に深い淵から私はあなたを呼び求めますとありますけれども、おそらくこの詩編の記者は死に瀕するような状況の中にあったのではないかと考えられます。深い淵、それはまさにもう真っ暗闇で絶望のような状態、そういう中にあってできることがあるわけです。二節に私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてください、これは祈りを表している言葉ではないかと思います。私たちはそのような絶望の淵に瀕しても神様に祈り求めていくことができる、そして私たちにはこの神様の救いがあるということを私たちは知ることができるわけです。三節に、あなたがもし不義に目を留められるなら誰が御前に立てるでしょうとあるわけですけれども、やがては私たちは神様の前に立たなければならない。もし私たちのうちに不義があるならば私たちは天の御国に入ることはできないわけです。滅びに行ってしまう、誰が御前に立てるのか。しかし感謝なことは4節のところにあなたが許してくださるゆえにという言葉が出てくるわけです。神様は私たちを許してくださる。神様は義なる神であるわけですから不義を裁かれる。しかし神様ご自身はまた愛の神であり許してくださる。その許しが与えられるということであるわけです。私たちはやはり不義を憎みまた義を愛する、そのように変えられる必要があります。そして私たちを変えてくださるのは誰か。五節のところに私は主を待ち望みますという言葉が出てきます。主なる神様が実は私たちをこの死の滅びから救ってくださる唯一の方である。五節の最後には主の御言葉を私は待ちますとあるわけですけれども、ヨハネの一章を見ると初めに言葉があった、言葉は神であった。おそらくこの主の御言葉という意味はイエス様を指しているのではないだろうかと思います。今日も私たちは御言葉によって慰められる、御言葉によって言うなれば死の淵から救い出されることができる。今も神様は働いておられて私たちに御言葉を持って生きる力を与えてくださる方であるわけです。ですから私たちは主を待ち望む。そしてこのことは六節のところに夜回りが夜明けを誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます、夜回りは真っ暗な夜中警備をして敵が来ないのかと見張ってる人であるわけなんですけれども、夜が明けたらその任務から解放される、ゆっくりと休むことができる、このことは本当にこの深い淵真っ暗闇の中から救われる、そして自分はこの闇から解放されて光の中に生きることができる、そしてもう一つはこの夜明けというのはキリストが再臨される、キリストにお会いすることができる、そこに自分の救い喜びがあるということを意味していると考えられることができると思います。ですから七節のところに主を待てとあるわけです。なぜならば主には恵みがあり豊かな贖いがある。恵みというのは受ける資格がない、しかしそれでも与えていただくことができる幸い、それが恵みであるわけです。そしてまた贖いというのは 代価を払って自分が神のものとせられるということであるわけです。私たちはかつては不義の中に生きていた、もうそのままであるならば滅んでいくものであるわけですけれども、豊かな贖いがあり、また8節には主はすべての不義からイスラエルを贖い出される、まあ、イスラエルとは神の皇太子、神のことをせられた、私たちにはこの大きな恵みがあり、そしてまた神の世継ぎとなって素晴らしい祝福に預かることができるわけです。一節の深い淵から私はあなたを呼び求めます、この言葉を持って、愛深き淵より、星野富郎さんは詩と絵を持って一冊の本を書き表しましたけれども、彼はかつては中学の体育の教師、大車輪の演技を生徒たちに見せた時にもう頭からもう地面に落ちて、もう半身不随、もう体は全く動かなくなってしまったわけですけれども、しかしその絶望の淵の中にあって、このイエス・キリストの救いを信じて、そして彼はもう本当に神様によって与えられた賜物が用いられて、そのようなもう絶望の深い淵から人々を詩や絵を持って励ます人に、彼は全く新しい生涯を歩んでいくことができたということであるわけです。私たちも深い淵から私はあなたを呼び求めます、何よりも私たちは絶望に陥っても本当にこの失望落胆で終わらない、神様に呼び求めることによって神様はまた私たちの魂を救いの中に引き上げてくださり、また私たちは主にあって希望を持つことができます。そのことを覚えて、私たちは困難の中にあっても神に祈るものとさせていただきたいと思います。